それでは始めていきます、ピリピリという手紙の4章です。でここでのテーマはですね、私を強くしてくださる方ですね。私を強くしてくださる方、ピリピのテーマはですね、喜ぶですね。喜びであります。でその喜びについてですね、ネヘミヤが言いましたね。主を喜ぶことはあなた方の力ですですね。今日はですね、その喜びの中に隠されている神様の力についてですね、学んでいきたいと思います。それでは一節を見ますけれども、そういうわけですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、そういうわけですからと言ってますけれども、パウロはですね、このピリピの3章の後半部分においては、天からイエス・キリストが救い主としておいでになるということを話していました。そこで、私の愛し合う兄弟たち、私の喜び冠を、しっかりと立ってください、私の愛する人たちと言ってますけれども、本当にパウロがですね、愛慕っているんだなということがここからわかります。ここを読むと、まるで男の人が、恋をしている女の人にですね、恋をかけているような感じですね。愛慕う兄弟たち、喜び冠を、私の愛する人たちですね。パウロはこの手紙の初めの方で、一章の八節ですけれども、こう言ってるんですね。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているのか、その証をしてくださるのは神です。パウロが彼らのことを愛し慕っていたのは、キリストイエスの愛が彼らのうちに、パウロのうちにとどまっていたからなんですね。つまり、また戻って4章のこの1節のパウロがここで言っている言葉というのは、まさにパウロのうちにおられるイエス・キリストご自身なんですね。イエス様がここにいるこのピリピの人たちに対して、愛し合う、愛し慕う兄弟たち、喜び冠を、そして愛する人たちと言っているわけです。ですからこれを私たち自身にも当てはめることができます。私たち自分にですね、この言葉がイエス様ご自身から語られるっていうこと、語られているということを考えてみてください。愛し合う兄弟たち、喜び冠を、そして、このしっかりと立っていらっしゃる私の愛する人たちですね。これは私たち自身にも語られているわけです。これを読むとですね、私もですね、イエス様は私のことを愛してくださっているということが知っているわけですけれども、やはり感情の面ではですね、忘れているわけですね、しょっちゅうね。ですけれども、ここで本当にイエス様がこのように愛してくださっているんだということが分かります。そしてですね、もちろんこれはパウロを通してこのように表現されたわけですけれども、私たち自身もですね、お互いにこういう愛を持って、愛を、言葉を掛け合っていくということが、必要になってくるわけです。日本、この日本の文化、侍文化ですけれども、そういう言葉を使うことはですね、非常に照れることであって、男の人が女の人にもう使わないぐらいですね、これロマンチックな言葉なんですけれども、けれどもですね、日本の文化だったら、日本の文化の中でですね、こう語り合う、この何ですか、励ましの言葉ですね、それを言うことはできると思うんですね。それをここで学ぶことができます。そして次にユーオデキアに進め、住む時に進めます。あなた方は主にあって一致してくださいとあります。このユーオデキアとスントケがですね、何かこの細かいことで、この一致できてなかった、この対立していたわけなんですね。ですから仲良くしてくださいとパウロは進めています。でこのユーオデキアとスントケっていうのは、これどっちも女性の名前であると考えられるんですね。ですからこの3節のこの彼女たちがですね、私の同労者だということを言っていますので、彼女たちは教会の中の奉仕者、女執事であったりですね、その何だかわからないんですけれども、何らかの形で奉仕を、霊的な奉仕をしていたと考えられるわけですね。で、この女性の働きというのをですね、私はこのパウロの手紙を読むとですね、たくさん出てくることに気づくんですね。例えばローマ人への手紙のこの最後のところにですね、有名な人で、このプリスカですか、プリスキラですね、います。またユニアスっていうですね、女使徒がいたんですね。 使徒の中に家にあの女がいるんですかとかって思うかもしれませんが、いわゆる十二使徒と違うわけで、使わされる人だから、バルナバも使わされたものということで、使徒と数あの使徒とも訳すことができるんですね。アポステロという言葉が使われてますから、使わすという言葉があのつまり使徒とするみたいなですね、あの言葉になってるわけなんですね。ですからそれを言うと、もう全部この使徒になっていくわけですけれども、まあ、そういう意味でこの、あと女の人がですね、あの予言もするということが第一コリントの14章を読むとですね、この分かってきます。このように女の人がこの教会の中で奉仕するというところにですね、あのこのキリストの体の素晴らしさが出てるんですね。それは何かというと、キリストにあって男も女も一つであるという真理、まあ、皆さんもまあよく知っているわけですが、男も女も、まあ、女の人に今これ女の人のことが書かれてますので、女の人に焦点を合わせますと、女の人は女である前にキリスト者だということなんです。女というのはその人の本質ではなくて属性なんだということなんですね。イエス様にあって、キリストにあって、男と女のそのいわゆる違いというものはなくて、あくまでも神様から与えられたものなんだということがわかるわけなんです。だから極端な話、自分が女であるということをですね、この取っ払ってですね、これは神様から与えられたものだから、じゃあ女に対して神様が与えてくださっている役目というのは何なのかというのを客観的に見て、そしてそれに従って、生きていくということができるようになるわけなんです。でそこで男と女の間にある確執っていうのはなくなってしまうわけなんです。本質的なところで男と女というのは全く同じところに立っているっていうことを見ることができるんですね。でそして、あ、私は女なんだから神様からこういう役目が与えられているという認識をすること、これは男の人でも同じであります。男である前にキリスト者なんだ。でそのことが分かってくると何が起こるかというと、いわゆる男と女の間にある確執っていうのがなくなってくるわけなんです。女の人も自由に教会の中における奉仕をすることができるようになってくるわけなんですね。でこれがですね、この福音が私たちを自由にするところ、まあ、平和っていうのかな、このそうですね、この男と女にある壁っていうのをこう壊すですね、このものが壊されて、そしてキリストの平和によって私たちの間に平和が与えられるわけなんですね。これが、この女性ユーオデキア・スントケです。この女羊ですね、羊かどうか分からないんですけども、まあ、霊的な奉仕に預かっている人たちであります。本当に真の協力者をあなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。ですね、このようにパウロに協力して戦ったたっとい奉仕者なんだということをパウロはこのユーオデキアとその時について話しているわけですね。戦っています。でその中に起こってきた、まあ、ちょっとした違いだったんですね。そこでパウロは進めます。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。もう何回も繰り返されましたね。3章でも初めのところに主にあって喜びなさい、2章でも、たくさん書いてありますですね。18節のところではあなた方も同じように喜んでください、私と一緒に喜んでください。1章にも書いてありました。この18節のところに私は喜んでます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。でピリピの人たちに対してもについてもですね、彼は喜んでいますという言葉を使っているわけです。何回も何回も僕は喜んでいますということをですね、こう言っているわけなんです。で、3章においてはそれは安全なことなんですよって話しました。それは肉を誇りとする人がいましたね。そして、この肉を自分の神としていく、自分の腹を神としていくっていう、まあ、つまり肉の欲望に支配されていく人たちですね。その人たちに対して守られるためにですね、喜んでいかなければいけないという話をパウロは3章にしてしましたけど、今度ですねこの4章においてはですね、 平和、神の平和が与えられるために喜ぶことになっていきます。でその具体的な話がですね、この5節から9節までに書いています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に、あ、ごめんなさい、5節からですね、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい、主は近いのです。パウロがここで言いたいのは、主が戻って来られる日が近いから、細部の違いをことさらに強調するのではなくて、寛容でありなさいということなんです。イエス様が戻って来られる時近いので、今この大事なところ、この大事なものを大事なものとしていき、に二義的なもの、このそうですね、周辺的なもの、そういうものを二義的なものとしていきなさいですね。この細かいところをですね、あまり気にしないで寛容になりなさいということであります。でピリピ人への手紙でもそうでしたし、他のパウロの書簡、また人たちの書簡もそうですけれども、このように主が来られるという真理、至る所に書いてあります。なぜかというと大事だからですね。クリスチャンの歩みにとって必要不可欠だからです。でここにおいてはですね、今私が話させていただいた通り、主が戻って来られるということをですね、知ることによって何が最も大切で何が二義的なことであるかを知ることができるんです。パウロはコリントの手紙の第1の7章でこう言ってます。この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないことを私は望みますって言ってます。肉に属することは過ぎ去っていくんですよって言ってるんです。でこれは私たちがイエス様が今日に来られるかもしれないということを信仰を持って受け入れるときに、今やっている細かいこと、大事なこともありますね。でも、ああこれ無駄なことやってるな、時間の無駄だなって分かってくるんですね。私たちはどうしてもですね、この思いというのがそういう細かいところに集中されて、それで思い煩ってしまうわけですね。そしてこのユオデアキアとスントキの場合は、その細かいことに対立してしまったわけです。そういうふうにならないようになってるんですね。イエス様が来られることを信じていくということは、私たちは日本人はよく議論が下手くそだって言われますよね。で実はですね、先週ですね、ですか、先週の木曜日ですか、金曜日かな、いつだっけ、リバイバル新聞に行ったのは木曜日ですね。リバイバル新聞の編集長の方と、またもう一人のですね、その論説委員になっている方とですね、3人でですね、対談をしたんです。私とですね、でそれで1時過ぎから始めたんですね。で終わったのがですね9時半だったんですけども、夕食も忘れてですね8時間語り続けましたけれども、疲れないんですね。疲れなかったんです。で、まあ、それぞれが違う背景から来ている人たち、なんと話を聞いたらですね、その論説委員の方と編集長の方というのはインターネット上で知り合ってます。で私もその論説委員の方とインターネット上で知り合ったんです。でその話を聞いているとですね、全く違った背景を持った、違うところから来ている人たちなわけですよ。けれどもですね、その本質的なところにとどまってそのことを分かち合っていくことによって、自分が学ぶことができ、目が開かれることができ、あ、主にあって一つなんだということがですね、よく分かってくるんですね。そしてまだ話してもいいかなっていうぐらいのこの勢いっていうかを持って、平安を持って終えることができたわけなんです。でこういう議論もあるんですね。けれどももう一つの議論、これは大変です。どういう議論かというと、私の必要を満たしてくれっていう議論ですね。 で、そういう形で議論をすると疲れます。まあ、皆さんよくご存知だと思います。私も何回も経験しています。お互いに傷つけ合って血を流す議論ですですね。なんでこうなってしまうか、それはですね、今話したことなんです。二義的なことを一番にしようとしてしまうという問題なんですね。二義的なことを一番にしようとしてしまうけれども、パウロが言ったように、この世のものは過ぎ去るんですよということです。そこでパウロはこのピリピ書では、あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。イエス様が近いことを思って、そして私たちがこの細かいことではなくてですね、この大筋のところにですね、立ってですね、こう人々に分かち合っていくということですね。それが必要になってきます。今思い煩いという話をさせていただきましたが、6節にもその思い煩いについての話が出てきます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にいただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。まあ、ここも有名な箇所ですね。この思い煩っている時には願い事を知っていただきなさいということですけれども、五節には寛容な心というのが出てきました。寛容な心です。そして六節に入ってきてるんです。これはどういうことかというと、神様ご自身が寛容なんです。気前が良いんです。細かいこと気にされてないんです。ですから私たちは神様に対して何でも話すことができるんです。思い煩うって何でか分かりますか？何でだか分かりますか？子供たちって思い煩わないですよね。この頃はなんか思い煩ってるかもしれないなとかって思うかもしれませんけども、基本的に思い煩いません。何でかっていうと、自分の心に思っていること、自分が感じていることを相手に全部伝えるぐらいの信頼があるからなんですね。親に対しても、また目上っていうか、その年上の人に対してもですね、あるわけなんです。なんで思い煩うかというと、この人に言っていいのかなというものがあるので、一人で悶々とするわけですよね。で、思い煩うわけです。で、神様に対してもそうなってしまうんです。まあ、この前太鼓とですね、なんか太鼓が何か仕事が入ってしまって、どうしようかとか、何だかって言って、こうじゃあ祈ろうって言ってですね、祈ったんですよ。で、こんなこと神様に言ってもって、僕ふっと思ったんですけれども、いや祈ろうってですね、その時に言ったんですね。と祈り聞かれたんですよですね。こんなことっていうのがあります。で、大学の時面白かったですね。何でも祈ろうっていう方針だったんです。で、クリスチャンの間でですね、口内炎ができちゃって痛いから祈ろうとかってですね、そういう本当に小さなことに対しても祈ってったんですね。で、それがここで書いてあることなんです。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を主に知っていただきなさいですね。で、そうすれば人の考えに勝る神の平安がと書いてあります。ここが大事ですね。考えと平安っていうのは区別されているんです。まあ、ちょっと難しい神学の話をしますけれども、神学の中においては魂と霊と体についてですね、2つの考えがあります。二分説っていうのと三分説っていうのがあります。二分説っていうのは、人間というのは目に見えるものと目に見えないもの、この2つしかないんだ。体と魂、霊魂は1つなんだっていう教えです。三分説は、魂というのは精神の領域である、つまり感情とか意志とか、あとは知性のところですね。それと霊は別であるっていうんです。人間には霊があるんだっていう立場です。で、私は三分説を信じています。どういうことを今言ってるかというと、考え、感情、そのようなものが乱れていたとしても、それでもある神の平安があるんだということです。ここを混乱すると、クリスチャン生活が混乱してくるわけなんです。例えば、まあ、山崎さんもね、この前義理のお母さんが 手に召されてですね、悲しくなったわけです。で、その悲しみをあるのはおかしいと考えるのがおかしいんです。例えば病気の時に苦しい、辛い、クリスチャンとしてけしからんとなるとおかしいんです。そこで私たちはよく考えると、あれ？これでも平安があるというのを気づくんです。悲しくても喜んでいるという状況があります。ここを混同しないでください。巫女、神様、ごめんなさい、神の子供となった私たちはアバ父よと呼ぶことができる聖霊をいただいているんです。その聖霊を、ご聖霊が与えられているのであれば、必ずこの考えとは異なるところの平安が与えられています。で、これに気づくことが必要です。そして今パウロはこの平安を見出すために神様に願い事を知っていただきなさいと言ってるんです。この祈りをするとですね、あ、私には平安が与えられているんだということを気づくんです。気づくんです。アメリカにいた時にですね、教会にいる若者がですね、同じところに泊まっていてですね、このいわゆる寮みたいな感じで泊まっていて、お互いに、で、一人の子はですね、クリスチャンになったばっかりなんです。いろいろ犯罪歴もあるんだけども、クリスチャンになって。で、この世話してる二人の奉仕者の男の子がいるんだけど、その奉仕者の男の子をですね、殺したんですね。で、殺して逃げたっていう事件が起こったんです。で、その牧師はですね、もう何も感じることができない。けれども、祈ったんですね。何も感じられないけど祈ったんです。そして、平安が、与えられたんですね。与えられたというか、頭でも思いの中でも分かってきたんです。で、これは何でか、今何を話しているかというと、それがここに書いてあることなんです。人の考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。人を許す場合でもそうです。許せないっていう強い思いがあっても別に構わないんです。そうではなくて、意思を持って神様、あなたがね、許しなさいと命令されています。この命令に従います、許します、とこういうふうに祈ればいいんです。許せない気持ちというのはあっていいんです。けれども、その後に掘り起こされてくるわけなんです。この霊によって許しているものが魂の領域にまで、浮き上がってくると言ったらいいんでしょうか。そのようになってくるわけです。そして許せる気持ちにも変わってくるし、なってくるわけですね。で、これを混乱すると、クリスチャン生活が混乱してくるわけなんです。ですね。ここがパウロが言いたいことです。人のすべての考えに勝る神の平安ですね、があるわけです。そして8節、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。そうですね、私たちがこの福音のために戦っている時に、このいろいろな否定的なこと、嫌なことが起こってきます。しかしですね、主にあって喜ぶ、その中に立っている時にですね、必ず神様はですね、ここに書いてある真実なこと、誉れあること、正しいこと、愛すべきこと、評判の良いことというのを残しておられます。で、それに心を止めていきなさいと言ってます。で、具体的にパウロはそのことを行っていました。そこで9節見てください。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。書いてますね、また見たことって書いてますよ。ですからパウロが実践していたんです。行ってたんです。で、これを私たちは見ることができたんです。フィリピンの一章から、ローマの牢屋の中に入れられていて、死刑宣告が出されるかもしれない、 そのような状況の中にいても主にあって喜んでいました。で、喜んでいてどのようなものが見えてきたかというと、親衛隊の全員がキリストを信じていったということであります。そして自分が死んだとしても、いや主のところに戻ることができるんだ、主と共にいることができるんだという喜びが与えられました。このようにですね、パウロはこの実践してたんです。それをこの実行しなさいというふうに言ってるわけです。で、そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。平和って何でしょうね。平和というのは神と私たちの間、また人と人との間でもいいです。関係の間に隔たりがない状態です。隔たりがない状態、敵対関係ではない状態です。何で思い煩うか。それは神様のと自分との間に遠慮があるからですね。隔たりがあるからです。心理的な思いの中で、心の中で、いやこんなこと祈ってもっていう思いがあるわけですね。そして人との間でもそうですね。人との間でも何かこの壁があったらですね、そこに平安がなくなってしまうわけですね。こういう状態です。ですから平和っていうのを言い換えたら交わりという言い方ができるかもしれません。一つになっているということができるかもしれませんですね。この平和が与えられる。だからパウロはこのユーオディケアとスントケ一致してくださいと言っていて、なんでこの平和の話をしているかというと、そこにつながってくるわけなんですね。この平和が与えられるんですよということを話しています。で、このように平和の神が共にいてくださるということから、パウロは今度は満足することができる満ち足りた生活について話していきます。10節です。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。これは何かというと、ピリピの人たちがエパフロデトを通してパウロに物質的あるいは金銭的なサポートを送ったことなんです。贈り物をパウロはもらったわけです。それで主にあって非常に喜んでいるというふうにパウロは言っています。で、このことについてパウロはですね、とても気をつけているんです。この後に乏しいからこういうのではありませんと言っています。また17節には、私は贈り物を求めているのではありませんと言ってるんです。で、このバランスがとっても大事なんですね。キリスト教会の中でこのバランスが崩れるんです。どういうことかというと、どうか私たちに献金を送ってください、このようにですね強調し、で、それがなかったら私たちはこのミニストリーは続くことができませんという献金を何回も何回も話すようなことをするわけです。献金って大事なんです。献金って必要なことであり、キリスト教会の中で、キリストの体の中で必ずなければいけないものなんです。と同時に、それをことさらに人に対して言うことはバランスが崩れてるんです。そこでパウロはとても気をつけています。なぜかというとですね、この次の11節のところに書いてますけども、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。あなたの献金がなければ私はやっていくことができませんよということではないんです。どんな境遇でも満ち足りることを学んだんだって言ってるんです。そして私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと言ってます。これが素晴らしいですね。で、ここで私がクリスチャンになってしばらくしてこの箇所を読んだ時に驚いたのはですね、豊かさの中にいる道も知っていると言っているところなんです。貧しさの中にいる道を知っていると言ったらなんとなくわかるんですね。クリスチャンのイメージがあります。製品というのがありますね。けれども豊かさの中にいる道も知っているんだと言ってるんです。で、ここではですね、いわゆるこの何ですか、貧困の生活を耐え忍ぶことができるという禁欲的な話をしているのではないということです。そうではなくて、先ほどから話している神の平安に関わってくることなんです。 自分の周りの境遇状況に左右されずに、かつその状況の中で生きていくことの秘訣というのを持っていることができるということであります。でこれが難しいんです。どうしてかというと、私たちは周りにある状況に自分の思いをくっつけてしまうんですね、どうしても。でそのくっついてしまったところがあると、その周りの状況がなくなってしまうと心に揺さぶりが出てきてしまいます。ですから周りの状況に支配されてしまって、キリストに支配されないということが起こってしまうんです。けれどもパウロはそういうものから完全に自由にされていたんですね。周りの状況をむしろ用いていく、自分が支配していくということを、この対処することができるようになったわけなんです。そして私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。すごいですね。強くしてくださる方によってどんなことでもできるんです。これで 対照的なのがヨハネの福音書に書いてあるイエス様の言葉ですね。私から離れては何ですか、何もすることができませんです、ね、こちらはイエス様がおられる、イエス様によって何でもできるんですね。全てはイエス様ですけれども、ただここで何でもできるのですという言葉をですね、勘違いしてですね、あそうか、じゃあ僕は高級車を買うことができるんだなとかってですね、この思ってたりするというのはもう間違いなんですねそうではなくて、神様に完全に魂を委ね切っている状態ですですね、そして、そのいわゆる人間だったら必ず、ダメになってしまうところにいたとしてもダメにならないという強さです。これがここで言っている力です。この強くしてくださる方にってどんなことでもできるのです。主にあって喜びなさいとパウロは強調しました。喜べって言ってるだけ、喜べって言ってるんじゃないんです。主にあって喜びなさい。でここで私が嫌いなのはですね、何ですか、悲しんでる人のところに行ってですね、クリスチャンらしくないじゃないですか、喜びましょう喜びましょうってですね、顔だけが喜んで憎いなってしてですね、心の中では泣いているっていうですね、大嫌いです、大嫌いです主にあって喜ぶんです。つまりイエス・キリストがどのような方なのかということをですね、思い起こすっていうのがまず第一歩なんです無理やり取り付くんじゃないんですね。主イエス様がどのような方なのかということ、でイエス様に会って泣くんです、イエス様に会って笑うんですですね。これイエス様が大事なんです。そして、その中にあって強くされていくんだということですね。それにしてもあなた方は、14節ですね、それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。困難分け合ってくれた、まあパウロは今私が言いましたように苦しくなかったかって言ったら嘘なんですね。苦しかったんです。やっぱ腹減ってたんです。同じなんですね、全く同じだったんです。でそこでこの困難を分け合ってくれた。これ分け合うっていうのは大事ですね。つまりピリピの人は犠牲を払っていたということです。あ、なんか余計に余ったからこれをじゃあパウロにあげようかではなかったんです。困難を分け合ったんですね。つまり自分も、まあ、ちょっと経済的に傾くっていうんですかですね。そういうことがあってもパウロに分かち合っていったということであります。15節、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。これ現実ですね、現実です。ミニストリーを始めたらすぐ分かります。ミニストリーを始めたら本当に協力してくださる、協力してくれる人っていうのは少ないです、少ないです。これはいろんな人が今その宣教師たちの E メールのですね、ニュースレターを受け取ってるんですけれども、みんなそうなんです。本当にサポートしてくれる人っていうのは少ないんです。で韓国に行ってきましたですね、韓国のスクールオブミニストリーに行ってきましたけども、 私はその奉仕者である、このビクターとインをこの2人のアパートに泊まりましたけれども、生活全部見ました、彼らの。そしたら本当に働いてるのは2人しかいないんです。実際に動いてるのはこれは大変だなと、で祈りの中でいつもですね、道路者が与えられるようにってこうお願いしてるんですね。みんな同じなんです、みんな同じなんです。でパウロも同じだったんです。でここでフィリピにある教会しかパウロのこの経済的な必要を満たしていなかったということなんですね。で16節、テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。でパウロはですね、フィリピの町に来たのが一番初めてって分かりますか。ヨーロッパの宣教旅行で一番初めはフィリピの町だったんですね。でその後にこのテサロニケ行って、そしてどんどんアカヤ地方の方に下っていったわけですよね。でその時に遠く離れた時もあなたは何度となく私に送ってくれましたと言ってます。でまたパウロはですね、この贈り物の話を喜んでいるので、17節ご覧ください。私は贈り物を求めているのではありません。分かりますか、もう躊躇している姿が分かりますか。パウロの欲しいから言ってるのではないですね。ここが大事なんですね。なんかこの人私から欲しがってるんじゃないのっていう様子を見せるとまずいんですね、クリスチャンとしてはですね。けれどもクリスチャンが気をつけなければいけないのは、ああなんだ何も必要もないんだねって思い込むことなんです。このバランスなんです。このバランスがものすごく大事になります。そして私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。で霊的祝福の直訳は果実って書いてあるんです。でパウロが何を喜んでいたかというとですね、贈り物を通して与え見ることができたフィリピの人たちの聖霊の実なんです。使徒ヨハネが言いました。愛していると言いながら、この困っている兄弟たちに衣服を与えることをしない本当の愛なのか。そして私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。口先だけではないんだって、行いと真実をもって愛していくのが愛であり、フィリピの人たちに聖霊の実が結ばれているということをですね、パウロは喜んでいるわけです。そして18節、私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる備え物です。ですね、全てのものを受けて満ち溢れているって素晴らしいですね。パウロが全てのことにおける満足しているということがよくわかりますね。霊的なこの充足感ですよ、ここで言ってるのは。そしてこの香ばしい香り、神が喜んで受けてくださる供え物というのは、この旧約聖書にある特にレビ記に書いてある神のなだめの香りですですね。祭司がこの牛や羊をほふって血を流し、解体してですね、祭壇の上で燃やします。でその煙をですね、神様がかぐわしい香りとして受け取られるわけですね。でそれをパウロはここで言っていて、神様が喜んで受け取ってくださいましたと言ってるんです。でここで大事なのはですね、宣教における考えなんですけれども、宣教というのはその宣教における奉仕者だけで行われているものではないということです。宣教をしている人たちに対して金銭的なサポートをしている人たち、また祈っている人たちと共に行っているんだということです。でむしろそういう人たちの方が目立たない働きをしているので、神様からの祝福、報いですね、報いは大きいということができますですね。そして19節、有名な箇所ですね。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。すべて満たしてくださいます、栄光の富をもって。これはですね、もう解釈の必要ないですね、その通りですね。そしていかにこれを忘れてしまうか、行うのが難しいかということが分かります。 そして次です。どうか私たちの父なる神に御世界がとこしになりますように、アーメン。で、挨拶ですね、21節。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖徒たち全員が特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。カイザルの家の人たちですね、もうクリスチャンになっている兄弟たちです。ですね。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。これでピリピ人への手紙を終えます。次回はコロサイ人への手紙です。教会についてですね、私たちは今学んでるんですね。エペソ人への手紙から教会について、キリストの体について学んでいます。そしてピリピの中でもこのその教会についてですけれども、コロサイもそうです。でコロサイはですね、なんて言ったらいいのかな、ガラテア書みたいな感じです。ガラテヤ書では救いについての異端でしたね。救いについての異端です。でコロサイは教会についての異端です。キリストの体、キリストが頭となっているその体、頭というのがなくなってしまって頭のない体という問題についてパウロは語っていきます。楽しみに待っていてください。それではお祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。このようにして、本当にピリピの人への手紙を通して、本当にこのクリスチャンとしての生き方、具体的な進めを与えてくださりありがとうございます。神様の平安が私たちに与えられていることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちが思い煩いをすべてあなたに明け渡し、本当にこのあなたから与えられているところの平安を知って生きていくことができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。